月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2022年あと半月、まあ、ね、あと2週間ぐらいになってきました。
月日の経つのはほんまに早いですわ。
そうですね、うん、そんな中またちょっとねコロナが増えてきて、
うん、まあそうやけど、もうぼちぼちその東京2級を 5に段階5にするって言うてるから、5にするとインフルエンザと同じレベルになるん で、そういう形にした方が僕はええのちゃうかなと思うけどね。
まあ、学校もちょっと学級閉鎖が増えてきているようで。
そうなんですよ。そうやけどインフルエンザでも学級閉鎖ちゃんとしとるやん。
だんだんとなんですけど、まあ、一方で年末にかけてまたこれから増えてきそうですもんね。忘年会とかも ねえ、まあ、ありそうですし、
まあ、塩野義製薬なんか、うん、ゾコーバっていうね、新しい飲み薬出したんで、やっぱあんなの出てくるとね、やっぱりだいぶようなのちゃうかな。
なんか本当にたまに、たまにというか本当に重症化する方がいらっしゃって、
それは風でも一緒や、インフルエンザでもやっぱり一緒やから、まあ気づけることはね、
まあ、かからないに越したことがないということなんでしょうけど、なんか今もかかっても何日、ね、部屋にいればいいとかことすらもだんだんこう薄れてきて。
そうやね、なんか濃
厚接触とかもなんかよく分からなくなってきます。
だけど街歩くと結構皆さんマスクしたがって
冬はほら大体みんなインフルエンザも流行ってくるから、まあ、普通でもこうマスク
して、インフルエンザのワクチンちゃんとしてきたと
私もしました。ちゃんとも
うでコロナも5回も打ってきたし、
あ、すご
い、来年6回目や。
副反応なしで。
副反応ゼロ僕はなんか知らん、おかげさんであんまり
なんだろう、何ですかね、
鈍いのか、
いや、もう年齢とくくってしまっていいのか、体力とくくってしまっていいのか、免疫とくくってしまっていいのかわからないですけど、本当ね差がありますもんね。
ほんまに、なんかあと後遺症も出てる人もいるらしいけどね。
そうですね、知り合いの中にもちらほらいらっしゃるんで安易に
言えないですけど、ないけどね。
塾長もあの忘年会とか今年はどうなんですか？
忘年会はみんなあの普通はね会社全体でやるんだけども、まあ個々に各センターごとにやってくださいということで、やるみたいですよ
会社は、
はい、
お仕事関係の、まあ、ご友人とかはもうい
や、なんやしない、ちょちょあるけどな、まあ、いろんなとこからいろんな言うてきゃあるけど、まあ、できるだけ参加するようにしてるけども、あの、あんまり遅い、最近はその例えば2次会であんま行かへん、食事さんもそんな終わりでしょ、だから楽ですわ。
うーん、
2次会なんか行き出したらもうそばで行かないやん、まあね、まあそらね、竹中フェンダー若い時はほら元気やん。
いや、もう9時に眠くなります。
え、
9時に眠くなる、
なんかほんま年齢肉体年齢は70ちゃうか、わしらはもうそんな40とか50とか。
いや、でも塾長とかが行くようなお店の方たちは二次会来てもらわないと本当困るんじゃないですか、多分。でも逆に、
だけどなんかね、もう3年間もねコロナで出ようになるとね、もう行くの邪魔くさいね。
わかります。
もう早く帰ってテレビで、もうテレビも10時半頃とも寝ようとありません、早寝ようってそれから朝バチッ目合いて5時半頃から目合いてうろうろうろしてゴミ片付けしんなあかんねん。
ドイツ戦もねリアルタイムで見れちゃうぐらい早起きでね。
そう、まあ、早起きてもうでもう外暗いのに、いつも今日も5時半やみたいな、5時半から
定期的に言うと、まあ、その忘年会をね多分京都もやった方が多分よくて、二次会とかもやってくれた方が多分助かる店は、まあ、
あの結構予約入ってるみたいですよ。
あ、本当ですか。
聞いてると、
うーん、
まあだからそれはもう若い人は元気やから行かせたらどうです、どんどん
そうですね。あとはまあね、ご実家に帰省される方はもうなるべく気をつけながらというところだと思うんですけれど、
そうですね、
うん、またね来年流行ってきましたねってならなきゃいいですけどね。
いや、だけど最近の傾向を見てると先週よりも少ないお話やから、まあみんな多分抗体がだいぶ行き渡ってるのでかかってるから、それとワクチンたくさん打ってるからだんだん山は小さくなると思う。
ね、このままこのままこのまま少しずつね収束していけばいいんじゃないかなと思います、ね、
そう。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
超エア超エア通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。あと2週間で今年も終わりとなります。毎年言ってますが年末早いですよね。今回は塾長と2022年の出来事前半、まあ、6月まで振り返ってみたいと思います。ここにねディレクターが書き出してくれたんですけど、オリンピックって今年あったんですね。
そう冬のオリンピックでしょ、
うん、北京オリンピック。
北京後、
いや、なんかもう3年ぐらい前みたいな感覚。
いやいや、今年あったよ。
本当覚えてますか、何があったの。
花火バーンがあったの。
花火じゃなくて誰か人。
え、人は
何があったか、誰がなんか覚
えてます。人はスケートでしょ、フィギュアスケートと、それからスプリントのスケートでしょ
調べてみたんですけど、うん、まあ、一番ものカーリング、カームスさん、ーカーリングスミさんがたちが ね、メダルを取って活躍されたのと、あとやっぱりすごいこう印象に残ってるのが、あのロシアのワリエワ選手。
なんかあった
すっごい、ドーピングの。
あ、ドーピングであかんかったの、
うん、そうそうそうそう、あれで結構もう揉めたっていう。
なんでそんなすんのやろ、あかんことやったらあかんのよね。
まあでもご本人なのかねそれでこうロシアがね国家ぐるみでやってるのか個人なのかみたいなところでわーわーわーわーやってる時に、ウクライナ侵攻が始まって。
いや俺ね、まあ、ウクライナ侵攻が一番もう残念やなと思ってるけどね、うんうん、ね、広い広い、ヨロシア言うたらめちゃくちゃ広いやん、うん、土地広いし、うん、昔のロシア帝国を築きたいか知らんけども、さやけども戦国時代ちゃうねんから、200年も300年の前話じゃないですよね。まあ戦争終わってから100年ぐらいだけど、そんなもう今そんなよその国を攻めるって、そんな時代遅れなことを何をしてんねやと。
結構短期決戦なのかと思いきや、もう1年近くなってきましたし、
結局ねクリミア半島を簡単に取ったから、うん、ウクライナ行けると思ったけども、うん、クリミア半島あれ立ってからもうだいぶ経つでしょ、うん、だからあの時に捕らえるかもしれんかよってみんなが協力してウクライナの兵士を鍛えたらしいね。
もうボードゲームじゃないですからね、取った取られた陣地の
国家がなくないの。
うーん、
そらみんな必死になるの分かるわ。
まあでも多くの人命もね、
そう、本人のロシア人の人命も生にて死なくなってるでしょ。
だけどポーランドにまでねミサイル飛んできたりして、
うん、かわいそう。それ何を考えてそんなんやってもうその感覚がね、そんなん死んだらね、うん、うまく幸せにみんな暮らしてんねん、うん、あれをやったことによって家がぐちゃぐちゃになってしまうわ。むちゃくちゃや。
さっきのドーピングもそうなんですけど、やっちゃダメって分かってるのにやっちゃうところが、まあ、なんか国家の闇を感じますよね。やっぱりね、なんでやんのかなってこう思っちゃうことを、まあね、ロシアはこう
バレんのよな。
いや、バレないと思ってるのかな。いや、
バレたやろそれ結局。
まあね、
あの競技出る前と後でちゃんと検査しようねんから、トイレの前立とうらして、
たまたま出ちゃったんでしょうね。だから、うん、彼女一人だったとは限らないし、もう今となっては怪しいじゃないですか全体的に。
そんな出てんな人はやっぱり正々堂々とやらなきゃ、ややこしくしたらか、
うーん、
そんなもん。
まあでも本当このウクライナ侵攻ももう先が全然見えないというか、いつ落ち着くんだろうっていうような状況に、
もう見てたらかわいそうやな、あんまり。
かわいそうですね。なんかね、日本にね、ウクライナから来てる方も結構いらっしゃるみたいで。
そう
ね、
あのキーウとね、京都市は姉妹提携都市やから、うんうんうん、特に僕かわいそうやと思う。うん、
なんか子供たちがかわいそうだなと思って。
あのね、僕もいつも言うんだけどね、うん、アホな上司に従っていた部下ほどかわいそうなもんないでええ言うね、うんうん、だからね、上司はお前ら一人で仕事してるのちゃうでと、やっぱりスタッフの部下が支えてくれてんだから大事にしなあかんねと。
まあでもそんな長くね政権を持ってたプーチンさんですから、それはそれでいいところもあったんですよね、きっとね。
いや、ないこと思ったら、
うーん、
ないこと思ったらね、うん、もう勘違いするね、人間は。それはお金はできたね、ごっつい宮殿あるらしいやん、うん、噂によるとごっつい船持ってるらしいやん全てのね、自分の顔を満足させたやん、あとはやることはそこしかない
ね。いやいや、もう別に他にね、そこにしなくても自分に。
いや、だけどそうなんねん、もう全てが満足できて、お金もできてね、奥さんも綺麗な人やん、ほんで馬乗ったり、車乗ったり、バイク乗ったりして、もうみんながわー言うてもだと、あとやることあらへん、ほんなら自分とこの領土を広げたいっていう、そこしかないね。もう他のことは全部できた
よ。くわからないですけどね、
まあ、僕らはそれよりもね、やっぱり国民が協力やなと思ってるんです。うん、
いや、そうですよ。だって本当、ね、さっきも言いましたけど、子供が教育がねきちんと受けられなくなってしまったりとか、住むとこ食べるものとか困ったりとかね、家族なくしてしまったりとか、今は分からないですけど、初期の頃は理由分からなく行ってるみたいな感じでしたもんね。
練習や言うで、うん、訓練や言うで行って、どさくさ紛れに、そんなアホな話やらへんわ、ウクライナの人かわいそうやわ。
まあ、これでもまた来年も続きそうですもんね、
しばらく。あんなもんね、あの町を復興するのになんぼ金かかる。
いや、本当そうですよね。何してくれてんねんって感じですよね。
まあ、それなんでそれが分からへんのやろ。
分かってなくはないと思うん
ですけど。だけどそれはあなた一人の問題であったらいいけども、それによって国民が亡くなるね。亡くなる人の周りにはね、兄弟親みんないんねんから、その人が悲しむねんで、そのことを考えたら、そんな自分の側の問題ではないやろ。
その余波というところで4月には円が急落してきまして、
ね、あれはね、僕はまあ来年やったらもっともっと思ったから、それは何でか言ったら、そのリストランものすごいやったよ、
う
ん
ね、
特にイーロン・マスクとかね、他のあのガーファの連中が、そうなるとやっぱり働けへん人がたくさんいるから、景気悪くなるやろと。だからまあ円はその国債の金利上げたから、そっちあのアメリカのね、うん、日本は上げたらあかんから、その差があってどうしてもそっちへ国に行ってまうと、どうしても円安になってしまうから、それはもうしゃあないですわ。だけど黒田さんはこのまま続けますよと、あの人偉いな思う。
来年には回復してきますかね、
うん、大丈夫、うん、もうだいぶ円高になったもんね、もう140円割ってるでしょ。
安定してきてくれないと、
うん、だから僕はまあ大丈夫だと思ってるけどね、うん、ただ日本の国が給料上げ言えるから、うん、どっから上げんねやと。今大手の会社はね、お金貯めてるからそれに税金かけとか言うてるけど、うん、ええかげんせえと。うちは大手ちゃうからあれやけど、
いやいやいや、
そんな税金払って払って払って頑張って貯めた金にまだ税金かけんのけど、どうしたらええねや、う
ん、ねえ、もう税金上げんのやめてほしいですね、とにかく。
なんかね、日本の国って結構お金あるんですよ。
本当ですか、うん、もう本当ね、働いても半分ぐらい持っていくでしょ。だって、
外国のアメリカの国債を持ってるやん、
うん、
なんか、
あ、そっ
か、外為なんて言うので150兆ぐらい金があって、
うーん、
今円安やから、あの、もうそうお金入ってくるらしい。
そうですよね、う
ん、だからどうだよね、それは。僕らあんまり分からへんけど、自分のことやるの精いっぱいで、もうとりあえず部屋を詰めることと、皆さん喜んでいただくことしか考えてへんから。
さあ、そして同じく4月なんですが、私ちょっとまたこれね、知床の観光船沈没という事件があって、
気の毒やったね。
ねえ、こんな事件もあったなという感じも、いまだにね、見つかっていない方もい
ら
っ
しゃる。あの社長どないしとんだよ、車ってブラ
ねえ、どうしてんだろう。もう知床そこには住んでないじゃないですか。
今は必ず2艘で行ってるらしいな、片方があるなってもいけるように。あんなん考えたらね、人間って運で生きてるなと思うわ。あんな人何にも悪いことしてへんや、 普通神さんのとこ行ったらそんなことしたらバチ当たるで言われたけど、うん、バチ当たるようなことしてへんでも、うん、こんななん
だよ。だって乗ってる方たち全員悪い人でもないですからね。
してもう結婚しようとか言
ったらね、かわいそう、本当にもうね。
まあまあそういう運命だよね。
そんなこと言ったらそのウクライナの人たちも そうじゃないですか。
いやそうですね。これでも船出えへんだよかって、
うん、
辛抱して
そうですね。
それ行けで商売やるから行け言うて、うん、そこにいる人間のよしわしで変わんね、うん、
まあ、それがよく分かった
そう
神木ということで、
うん、
はい、もういろいろ話したいことがあるんですけども、ね、かなりお時間来てしまったんで、
ね、
また次回は
そうですね、
なんか気になるニュースありますか。
いやそれはまあ嬉しいのはメジャーで大谷君が頑張ってくれたことです
ね。
来年は40億円ぐらいもらえるね。
すごい、もう夢ありますよね本当に。
大リーグであんだけ頑張ってくれたらね。
うん、もうサッカーもそうだし野球もそうですけ ど,
サッカーはまだ16やからそやろ、うんうん、そやけど
でもいつか
メジャーはこいつはそこそこ行きよ
った、うん、いつか出てきますよサッカーもきっと。
それはいつかは出てくる、ね、確かにね出てくるけどもまだ無理や。
大谷選手はまたねビジュアルもいいしなんか爽やかだし
なんか
得ですよね彼はね。
うちの娘を嫁にしてほしいなとテレビやっとったけど
みんなも言ってると思うわみんなも言ってると思うわ本当もうこんなに育ってくれたらいいよなと思うし、う
ん、あのねただね、うん、まあ、大谷君もそうやけどサッカーでもね、うん、終わった後サポーターが掃除して帰ったがええな、
うん、
あれはなんか日本人として誇るわ、
うん、
みんなでね
ゴミ片付けて日本人そういうとこいいですよね、
あんなん誰もしんね海外なんか日本人はさ大谷君でもやっぱりねちょっとグラウンドにお手伝い拾ったりとか、うん、そういうね、うん、なんか倫理的っていうか日本の常識がね、
うん、
みんなが誰が見てもええなっていうそういうになりたいなってみんな思うの、うん、ああいうのはやっぱり日本人っていうのはええね
ちゃんと教育されてちゃんと ねなってるからですよねきっとね、
うん、イメージ上げたねあれはあれは良かったわ、
うん、確かに
掃除してだけど街歩いているとね車からバーン物を振るやつもおるけどなうちの嫁はそんなうちの前にいつもタバコ貝殻掘ったろって
言います。
もうカメラつけるとか言うとかね今でもつけてるけど
そう危ないでしょタバコだってそんない
や結構いつも同じでそんな俺全然見てへんけど嫁は見とんのよ
ちょっと面白い
そうだ見とるわ、
今週は塾長に2022年の出来事前半についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい今日は元気にツイスト、
はい、
世良雅紀さんが歌ってた
懐かしい燃
えろいい女お願いします、
はい、
元気にいきたいと思います。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りなんですが、大阪市の石井さんからいただきました。ありがとうございます。私は会社に勤めていますが数年のうちに独立を考えています。その際現在の自宅マンションは賃貸だそうですを事務所としても使いたいと思っているのですが可能でしょうかご教授くださいということです。
あの別にね、まあ、契約書見ていただいて住居として住まわれている中でですね、はい、自営の仕事をされるのはそれはもう別に僕はいいと思うんですね、うん、ただそこを事務所として使って住居を別にすることになると条件が全く変わってきますから背景が。だからそういうのはね基本的には住居専用の場合はいろんな人が出入りして事務所になるのはダメなんで退去になりますね。解約に使い方が違うんで人が違うんで。だけど住みながら仕事するのはそれはもうどこでも要はある話だからそれは問題ないと。要はね、あの契約される時の契約書の内容をきちっと読まれて、うん、それに基づいて住んでいただきたい、うん、住居の場合は住居だけですと。だけど自営であの仕事しながら住むのは結構ですと、うん、ただし事務所だけで使うということになるとそれはちょっと多分出てくださいという話が出てくるのちゃうかなと。 うん、でまずは契約書をよく読んでいただいて、はい、管理会社と相談して、はい、こういう形はどうですかっていう問い合わせをしてください、
はい、
そしたらね了承されたらそれは問題ない、うん、多少家賃を上げたりとかね、うん、教育を上げたりする可能性はありますけども、それは契約書を見ないと何とも言えないですね。
自宅兼事務所にする場合でも報告はした方がいいですかね。
いや別にする必要ない。
あ、それは大丈夫。
その場合は、うん、例えばね玄関にその会社の名前を貼ったりとかね、うん、
はい、
そういうのは問題ない、うんうん、だから何をしたらあかんよこれ、うんうん、だから別にその名札のところにちょっと入れるぐらいとかね、うんうん、玄関のところにまあ名前をちょっと入れるぐらいいいですけども、うん、大まかに貼るということになると問題ない。
なるほど、まあ、人の出入りが多くなったりとかね、またそれは別問題ですよね。
過去に僕らも最初やってることすんのありましたわ。
もうでも最近こういうフリーランスで独立されてる方多いから、こういう使い方の方も多いかもしれないですね。
住みながら ね例えばパソコンを使ってなんか設計やってるとかね、うん、いろんな相談事をリモートワークやってるとか、うん、そんなは別に周りに問題ないんであれですけども、
はい、
会社として多くの人が出入りするということになるとこれは問題です。
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、契約書をよく見て管理会社と相談をしてください、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはチョエ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのチョエはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しはチョエ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超エさんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ担当本部長奥野くん、よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
空き駐車場持ちの方はぜひ e ガレージご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。大好評でした年末ジャポン宝くじ、皆さんの好評の声を後押しされて、はい、来年以降も継続となりました、はい、こういうことが、ね、ありますからやってほしいことは、
いやそれはもう皆さんの意見が大事だよ
ね、
うん、それは喜んでいただくことは頑張ってやりたいと思います。
はい、やってほしい企画ありましたらぜひ募集してますのでお寄せください、
はい、
この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。 熱血賃貸塾超英案。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。